はい、こんにちは。
こんにちは。
ね、最初の初回がね、久しぶりにやってるうまくいったんでね、調子に乗ってもう一本撮る気になったん
で。それって名前とか名乗らないの？
え？
名前
とか。あれ、どうなんですか？名前名乗る必要あんの？
あー、確かにね、他のポッドキャスト名乗ってるかな？
わかんない。他のポッドキャスト聞いたことはないですからね。
そう、俺もあんまり聞いてこない。
でもこれを聞いてるってことは大体何が誰が何喋ってるかぐらいわかるんじゃないですか。
まあね。
そうでもないの。
そう、やったくごめん、
まあ、この声で喋ってるのは八田正幸ですけれども。
はい、この声で喋ってるの横田ですけど。
笑い声がうるさい方がね。
この前さ、なんだろう。たまに自分のこのポッドキャストを聞くときあんのよ。
そう、どんだけ自分が好きなんですか。
で、この笑い声と一緒に俺笑うんだよ。
それはなんかいろいろ、なんですかね、全く救いがない感じですよね、そしてね。
この前、電車の中で聞いてたら、確かに俺の笑い声うざいよな。
うざいってか、誘い笑いに、しかも自分の笑い誘われるってかなり悲惨ですよね。
これ、この笑い声で不快に思ったとか、たまにほら、昔言われたことあったのよ。
うん、
このポッドキャスト聞いてくれた人が、こう。うん、思わずこう耳をイヤホンから抜きましたとかいろいろ言われたんだけど、気持ちわかるわ。確かに俺の笑いがうざいわ。
お前音量下げる知恵がないのかみたいな話だ。
いや、ほら、昔は、あ、これも今回もそうかな。左右別々に音流れるじゃん。
いや、まあ、そうですね。
で、
だから右チャンネルだけ減らすとかにすればいいんじゃない
かな。まあまあ。
本当は我々がそうすればいいんですけどね。うん、マスタリングをすればいいんですけど、ね。
マスタリングをすればいいんだけど。
め
ん
どくさいですよね。
まあね。
オーマライゼーションとかやり方もよくわかんないしね。もう15年ぐらいやってんすか、これ。15年もやってないか。10年ぐらい？
10 年ぐらいだね。
だって全く技術的に進歩しないですからね。
いや、本当に10年前だよ。
うん。
懐かしいな、あの頃、Firefox のバージョンアップしましたって、そういう話ずっとしたもんな。
いや、だってね、もう、当時は何してたか、何話したか全然覚えてないですけどね。
当時何話したっけな？確かに覚えてねえな。
うん。まあ、どうなんですかね。まあ、あの頃は我々も若かったからですね。
まあ、10年経ったからね、あれからね。
ね、昔はもうまだ人生に希望がありましたからね。
うるさいよ、今も希望持てよ。
もうないですよ、ほとんど。
ダメだよ、そういうこと言うなよ。
それ何の話するんですか？
何しましょうかね。じゃあ、ウルービョの話しましょうか。
なんで？
え？
ウルービ
ョ。俺はウルービョに怒ってるんだよ。
なんで？
いらないじゃん。
え？いらないってどういうことですか？
嫌なんだよ、ウルービョ、俺は。
なんで？
あのね、これは、時刻の図で直すために、うん、8時59分90、ん ?59 分59秒と、9時ぴったりの間に、8時59分60秒入れるんだよ。
うん、まあそうですね。
でさ、こういうレギュラーなことやるとさ、あんまりサーバーとかパソコン良くないんだよ。
まあなんか昔2000年問題とかありましたけど、大したことなかったから大丈夫じゃない？
あれは一生懸命やったんだよ、裏で。
そうですか、2000年問題でなんか原発は止まるやら、なんかね、通信ネットワークが止まるとかいろんなことみんな言ってましたけど、別に何も起こらなかったですよ。
いや、似たようなこと最近あって、で、
そういえばこの間 Y2K でデカデカと書いた T シャツを着てる人もいましたけど、10年前から持ってるんですかね、あれはね。
俺そうだろうな。
感動的でしたけどね。
なんか、MS でゴシックって書いた、なんか、T シャツがあるらしいぞ。
まあ、どうなんですかね。ウルービオ、ウルービオは昔からなんかやめようって話もまあありましたけどね。
うん。で、やめるやめないみたいな話をまた今もやってるんでしょ？
うん。まあ、なんかどうでもいいんじゃないですかね。
なんかね、個人的にね、なんかこういうイレギュラーな話好きじゃない。
あ、そうですか。
うん。
私イレギュラーなの好きですけどね。
そう、なんかこう、どうせそれでまたね、なんかサボおかしくなってることな言うんだよ。決まってんだよ。
でもなんか、原子時計とか使ってさ、なんか精度がもう何億年分の1で、何億年ごとにしか精度が落ちないとか言ってますけど、結局人間が1秒挿入しなきゃいけないっていうのはちょっといろいろ考えちゃいますよね。
そうでしょ？おかしい。
技術ってのはどういうことなんですよね、
うん。そうなんだよ。こういうことはね、こう、で、そう、あ、それから電波時計とかもさ、こう、なんか壊れるじゃん。腕時計とかだと。
壊れますか？
壊れるんだよ、俺の安いから。
あ、そうですか。私は高いから全く壊れたことない。
ムカつくな、お前。
私のやつは全然もう GPS 時計ですからね。
え、何年ぐらい使ってる？
今のやつは、でも、5年ぐらい使ってんじゃないかな。
それでもそうなんだ。俺3、4年ぐらいで壊れちゃったわ。
あ、そうですか。そろそろ買い替えようかと思ってますけどね。でも最近腕時計とか使ってるやつは、まあ、もうほとんど人生の負け組ですからね。
そんなことないよ。いや いや、でも。
二つあるでしょ、まあ、未だに腕時計を使ってるやつと、未だにアップルウォッチを使ってるやつ。
未だにダヤスイクだ
ろ。で、両方とも人生の負け犬ですから。
なんで、なんで二人、二方向に敵を作るんだよ。
いや、だから腕時計使ってるやつはお前スマホも見れねえのかって話ですしね。アップルウォッチ使ってるやつは今でまだ騙されんのか、お前らみたいな。マジなもんじゃないですか。
で、俺ペブル買って俺はどうすんだ
よ。それはもうなんか言語道断ですよね。
うるさいよ。
いや、それはソニーウォッチ買ったやつと同じぐらい言語道断です
。いや、でもペブル良さそうだよ。電子ペーパーでね、一週間持つっていうし。
私はまあオーソドックスな機械時計の機械式時計の方がいいですけどね。
機械式時計、お前だって今 GPS と電波時計言ってたじゃん。
電波時計も持ってますよ。
うん。
機械時計も持ってますけどね。
機械時計は本当にピンキリだからさ。うん、高いやつ本当高いじゃん。
高いですよ。
なんで2000万とかさ。
2000万かどうか知らないけど、まああれはだって富の象徴ですからね。
あね、うん、まあ、昔は代々こう受け継がれたもんだからでしょ。しょうがないよね、確かに。
でもまあ基本的に俺の意見では古い時計は良くない時計ですけどね。思いっきりずれるしね。あれですよ、なんていうんですか、蓄光光を、暗いところで光をするやつにはね、セシウムとか使ってますしね。体にも良くないと思うね。
だからまあね。でも好きな人ほんと好きだよね、高い時計。
私はまあ好きですけどね、高い時計。金がないから買えないだけでね。
あ、俺もブレゲとかさ、つけてみたいわ。
オーデマペゲとかね、
うん。つけてみたいけどさ。
なんであれスイスの時計ってみんな名前が変なんですかね。
いや別に変じゃない
いや、なんか思うん
だけど。それ日本人の主観じゃねえか。
まあね、フィンランドの人がアホネンとかと同じかな、ね。勝手な話ですよね、日本人。
いや、なんか的確すぎるよ。よく出てくんな。
まあ、まあ、いずれにしろ時計、腕時計はもういいでしょ。だって蒸れるしさ。
まあ、
ね、しなくていいと思いますよ。結局その場するけどね。
するのかよ。
だから。人間だからしますけど。
うわ、来たよ、これ。
常識的に考えたらいらないと思いますよ。スマホでもいいじゃないか、みたいな感じですよね。
結局、そのウェアブル端末がまだちゃんと普及してないから、どうしてもこう、腕時計とかに行っちゃいけないのか。
だって腕時計、時計しかわかんないわけですよ。
どういうこと？あ、まあね。
スマホだったらパズドラとかモンストができるわけです
よ。お前、ドラミチ、使えすよ。いいこと書いて、それかよ、使うの。いや、でも、アップルウォッチだって一応だから時計以外に見えるだろ。株価とかさ、メールとか見えるらしい、見えるじゃろ。
まあ、そんなにお前株価チェックすること株持ってないだろうとかですね。どうせお前のとこには重要なメール来ねえよとかいろいろ考えられるじゃないです
か。え、来てじゃねえかよ。そもそもじゃあスマホ持つんじゃねえよ、そういうやつは。
いやー、でもね、なんかほら、喫茶店とかでなんかものすごい勢いで希望を叩いてる人がいますけどね、ノマドなんですかね。そういう人大体なんかメール書いてる、メールっつうかなんかブログとか書いてますからね。
あれさ、MacBook Air をスタバに持ってデュアリングとか言うじゃん。
うん。
MacBook Air 持ってったって自慢なんないよな。あれなんでデュアリングっていうの？
まあ、スタバで MacBook Air でノマドで仕事をしている俺ってかっこいいってことじゃないですか？
そうなの？でも MacBook Air 持ってるってこと、MacBook Air で仕事してることは、要はそんなに CPU 処理使わない仕事ってことでしょ？
だからブログ書いてんじゃないですか？私、基本的にラップトップでなんか、ビルドとかやりたくないですけどね。
まあね。
遅いから。
うん。
あ、でもまあ、ほら、マークアップエンジニアだからいいんだよ。
まあ、でも結構、CPU 処理使うときは使うような気がするけどな。
もう、Chromebook で十分ですよ。
Chromebook で、そういうことは、それこそブログだけとかメールだけならさ、Chromebook でいいけどさ、それ確かに。
どうせあの人は仕事してないわけでしょ？
ブロックでしょ？ちょっと待って。全否定じゃねえかよ、お前。
最近アプローチ買ったとか、そんな話ばっかり書いてるわけでしょ？
したいよ。いや、でもそういう人も、それが仕事だって人もいるからさ。
そういう人の仕事っていうのはなんか生産してるんですかね？
ちょっと待って。
あれは社会に何か貢献をしてると言えるのかどうか。
うるさいよ。お前に言われたくないよ、そんなこと。
まあね。そう言われると私も痛いところがありますけどね。
まあね。じゃあ次の話しましょうかね。じゃあ青空文庫の話しましょうか。
青空文庫の話何をするんですか。
はい、青空文庫、ま
あ。今日はつか、今回は基本的に横尾先生がね、ネタを出してくださってるわけですけど。
いや。
青空文庫。
青空文庫。
はい。
青空文庫のそのサーバーが老朽化してるんでどうにかしようみたいな話を今度やるらしいんですけど。
うん。
で、それを仕切ってるのが、我々の共通の知り合いの。
誰ですか。
名前言っていいのかな？
いいんじゃないですか、別に。
かつき先生ですからね。
かつき先生もね、ミャオの仕事しないでこんなことばっかりやってますから、ね。 ですよ。
いや、何言って、勝木先生はね、こう、僕らのね、こう、プロモーターみたいなことやってくださってますからね。
いや、でも僕は甘かったっていうか、見通しが良くなかったのは、僕全然そう人が集まらなくてまずいんじゃないかと思ってたんですけど。
大人文庫
ね。うん。そしたらなんかすごいですよね。参加が60人で補欠が63名とは何なんだ、それはみたいですよね。
で、しかもほら、これ、いろんなメディアに載ったからね。それはやっぱりこう、勝木先生のね、こう腕がね、すごく素晴らしかったって、ね、プロモーターとして。
素晴らしいことですよね。
うん、いや、俺も正直そんな休まないと思った。確かに。
無理ですよ。
うん。でも、それはやっぱりね、勝木先生違うわ。
まあ、ね、あの、まあ、てかね、なんていうんですかね、キャンペーナーとして優秀ですよね。なんで笑うんだよ、そこで。
いや、まあ、確かにね、うん、
キャンペーナーとして優秀としか言いようがない。
優秀で ね, ね。まあ、いろいろしかも、彼の知り合いの人たちとこう、うまくやってて、あの、イベントとかもね、あ、それ、なかなか、すごいなと思いました。
いや、いいことだと思いますよ。
うん。っていうか、でも、青空文庫止まったら困るもん。困るっていうか、なんか、青空文庫と、を使ってビジネスやった人もいるじゃない。
まあ、楽天とかは少なくとももっと金出していいような気がしますけどね。
そう。だって、Kindle とかも初期青空文庫とかを無償でこう、今はやって配ってるのかな。あの、Kindle で配ったから、ああいったところもっとお金出していいと思うんだよね、これは。
まあ、どうなんですかね。あの、てか、青空文庫にやらせておいていいのかって問題は一つありますよね、正直。いや、青空文庫はいいんですよ、いいんですけど、そういう、こういうことは国がやるべきじゃないかと、私はちょっと思って。
わかるわかる。
要するに、あの、電子化ぐらい国がやってもいいんじゃないかなと昔から思ってるんですけど、もっとマンパワー割いてね。
うん。
ほら、あの、あれでしょ、あの、ほら、博士取って全然食い縁がないやつがいるわけでしょ。さあの、どっかに集めてですね。
ちょっと、お前言い方があるだろ。
いや、どこだ。
まあまあ、ありえ
へん。大学院を出て食い縁がない人とかいるわけで、特に文系の大学院生とかさ。
まあね、うん。
そういう人を集めて、こうね、あの、何ですか？あの、ほら、なんか、グーグルが昔なんかそういう写真貼ってたじゃないですか。グーグルの中では鳩がこうやって働いてますみたいなさ、あの、鳩とか猿がなんかずっとコンピューター打ってるみたいな写真があったじゃないですか。
うん。
ああいう感じでね、あの、国立電子会員とかですね。あと国がやらなくてもそうか。もともと OCR 技術とかをなんとかして、自動でやる手もあるのか。
うん。
スキャンってね。まあ、いずれにしろもうちょっとシステマチックに日本のその過去の文学作品みたいなものをさ、なんかアーカイブして出すとかね。まあもちろん今アーカイビングやってますけどね、いろんなところでね。国会図書館とかね。あと翻訳するとかね。
うん。それは絶対やるべきだと思う。いや、翻訳すらまさにそうで、翻訳してこう発信するっていうのは本当に。
翻訳もだから英語とかのさ、なんか大学に出て食い縁がない人をいっぱい連れてきてさ。
なんで食い縁がない？まあまあ、でも確かに自由だよね、そういうこと仕事は。
だってあれですよ、ニューディールだってさ、あの仕事がない人を連れてきてさ、統計表とか作らせたんですよ、対数表だっけあれだけど。
ニューディールだってじゃねえ、うるせえ。
だから別にそうやったっていいじゃないですか、仕事がないんだから。
まあ、いや、でもまさにそれは言う通りで、あの、なんだろう、こう、クールジャパンとか言ってるんだったら、まあ、昔のところで翻訳して発信するべきだと俺は思うよ、確かに。
そうですよ。まあ、人形圧迫ですけどね。圧迫だけど、まあ、でも、なんか、どうなの、有名どころは知らないけどね、あの、あんまりマイナーな小説とかでも結構いいのありますよ。
うん。
私が読む限りで、私は海外の小説も日本の小説も読みますけど、十分その海外の一流のと張り合えるようなやつがありますからね。
うん、まあね。
翻訳すればいいと思うんですけどね。英語なり、中国語なりね。
電子化とかすればね、あの、研究もしやすいだろうからね。そういうのはまあ、あもちろん青空文庫の活動を否定するわけではないけど、
国が。青空文庫はもちろんいいんですけど、もっと本格的にあのシステマチックにやってもいいとは思うんですけどね。
確かにね。それは本当そう思うな。うん、
あ思うねってだけで別に具体的に何もしないんですけどね、私なんかはね。
まあでも、それは確かにそう思うよな。
いや、でもいずれにしろなんかもうね、120何人もあの集まるっていうのは非常にね、あの、心強いことですね。
みんなやっぱり関心があるんだよね、こういったとこは。
まあ、そうなんでしょうね。まあ、せっかくの休日を潰してね、やるわけですから。
いや、言い方よ。言い方よ。うん。もっとあるだろう、なんか、応援的なメッセージが。
いや。頑張ってほしいなと思いますけど。
うん。
どうなんですかね。プロジェクトクーテンベルグもなんかね、まあ、こうあの、淡々とやってますけどね。まあ、オートラ文庫も頑張ってもらいたいというか。
そうですね。まあ、でも確かに言う通り、国がある程度もう少しアーカイブやって、こう、海外に発信するっていうのは非常に重要なことだと思うけどな、確かに。
まあ、国がやらなくてもね、金持ちが金出してくれりゃいいんですけどね。
バッにそうよ。う
ん、芸術財団、芸術財団みたいにね。
芸術財団ミンタ芸術財団ね。うん、では。
国がやるよくないですよ。国がやるとか言ってもダメですね。
ああ、やっぱり。
私はリバタリアンですから、国がやるとか言っちゃいけないんですね、本当はね。お金持ちが、金持ちが自発的に金出してやんないと。
まあ、うん、金持ちがね、なんだっけ。まあ、施設図書館とかあるじゃん。なんか文学者の。
ああ、ありますね。
ああいう感じで確かにやってもいいのかもしれないな。
まあ、いずれにしろ、なんていうんですかね、ランゲージバリアがあって、日本の面白いコンテンツが外に届かないってことはまだまだありますからね。まあ、海外では、我々が思ってる以上に日本の本って翻訳されてますけどね。中国とか台湾の本屋に行くと、明らかに日本語の、翻訳の本とか売ってますからね。もちろん村上春樹は言うまでもないですけど。だからまあ、そういうところでは潰すから、民家圧迫になるんだけど、ガンガンやってきゃいいんじゃないかと思いますけどね。
まあね、結局その、なんだろう、こう、アニメとかだけじゃなくて、こういうのもやってきゃいいような気がするけど。
そうですよ。面白いのがいっぱいありますからね。
うん。
まあ、いずれにしろだからね、勝木さんが、頑張ってくださってて、
うん、
回ってますからね。
その流れがね、
流れがうまいことね、続くといいと思いますけど、うん、まあ僕も本当にびっくりまして、僕も僕はちょっと今日この日は用事があって、まあ、本業の用事があって、参加できないんですけど、
うん、
ね、見たときは本当になんか60人も来ねえだろうと思ってたらね、補欠が63人ってすごいですよね。来る人数よりも同じぐらい補欠ってなんだって話ですからね。
でしかもこういろんなメディアを使ってこういろいろね、PR されるっていうのはさすがだねっていうの。
そう、素晴らしいですね。
さすが。
2回目で15人とかなりそうですけどね。
一言多いんだよ。
それはまあ懸念されるところですけど。
はい。まあそんなところでね、じゃあ次の話題何しましょうかね。
何がいいか
何がいいかね。じゃあこれにしようか。日本と韓国、アップストアとグーグルプレイの合計シェアの 90% のゲームアプリ。
そんなこと俺知ってたって話ですよね。いや、だって、そらそうでしょ、そらそうでしょよ。
まあね、うん。
日本人のユーザーなんてさ、スマホでろくなことやってないですよ。海外だとみんな、ほら、インスタグラムとかさ、そういう。
どんなじゃねえか
そういう、ね、クリエイティブなことやってますけど、
ね。うるせえよフィルターかけるだけじゃねえか
日本ってアジア市場なんかどうせやってんの LINE とあれだけでしょLINE とモンストとパズドラだけですよ。
どんだけよ。いや、まあでもね、なんか課金するのが、ゲームとかだと楽というか、課金しやすいからってのがあるのかな。
詐欺みたいなもんですけどね。
うるさいよ
金払わなきゃまともに遊べないゲームばっかりですからね。
そんなことないよ。僕のやってるゲームとかね、結構、2048とかは普通に無料でも遊べるし。
そうですか？僕はなんだっけ、怪盗グルーのゲームってずっとやってますけど。あるところから金払わないと明らかにクリアできなくなったんで、もうやめましたけど。将棋ゲームも、将棋ウォーズっていうのでやってるんですけど。
うん。
これもね、ひどくてね。お金払うと、鬼神ってのが使えるんですよ。将棋の木に紙？将棋の紙に。それは要するに、ポナンザってものすごい強い、将棋エンジン、飛行エンジンが動いてて、それにアドバイスをくれるんですよ。
へぇー。
まあ、チートですよね、要するにね。
へぇー。
で、明らかにそれを使ってる奴がいるんですよね。
ああ、じゃあ勝てるね。
いや、勝てるの逆です。僕は負けちゃうんですよ。
だって、相手は。相手は勝ってる
だろ。そうですよ。5手指してくれるんですよ、要するにコンピューターが。
おー。でもさ、なんだろう、あるじゃん。コンピューターと人間が融合してやるチェスとかじゃなくて、フリースタイルチェスってんだっけ？
違いますよ、アドバンストチェスですよ。
アドバンストチェス？なんか。
いいんだけどさ、俺はやってないんだからさ。僕にやられると困るわけですよ。
いや、金払ってんだからしょうがねえだろ、向こうは。
俺だって、まあ俺も払ってはいないんだけど、
うん。
いくら払ってんだろうって気がしますけどね。一回使うと確か100円ぐらいなんですよね。
100円だとは済まれるんだ。
100円で確か、豪邸だった忘れましたけど、結構な金取られるんですよ。
でもそれは
さ、コンピューターに助けてもらって勝っても面白くないと思うんですけどね。
あ、でもやっぱり金払っちゃうやついるってことはやっぱ面白いんだよ。
まあ、だ最近は将棋クエストって言って、その棋神のシステムがない、まあ似たような、そんなオンライン将棋のサイトができたんでね。
うん。
まあそれで遊んでますけどね。そっちはだって要するに実力通りですからね。
まあそれはな、うん。
いや、基金は基金でいいんですけど、いや、別に攻めてるわけじゃないんですけど、なんか明らかに、なんか、もうすごい弱かったやつが突然強くなるとムカつくじゃないですか。
攻めてんじゃねえか
いや、なんでこいつこんなぐちゃぐちゃなことやってるやつ、なんか突然強くなったほうがいいみた
い
な。
いや、でも、将棋とかあの手のやつって、なんか初心者が、ある程度の戦法を覚えるのって結構、初めの一歩ってそんなに難しくないじゃん。
難しくないのはいいけど、鬼神で勝ったってしょうがねえだろうな。
いや、まあね。
ああいうことやってか、よもよもさんみたいに性格がおかしくなっちゃう。
うるせえよ、一言多いよ、ま
あんま将棋は良くない。
うるさいよ、将棋はよ、関係ねえよ。
将棋をやるとね、やっぱなんか人を疑う、人を疑う心がこう、なんか、みんな強くなる気がしますよね。
あ、そう？俺昔将棋やったけど、全然弱くてダメだったな。
私も弱いですけどね。まあそんな感じで面白かったやってますよ。
うん。
いや、まあでも、どうスマホアプリ全くやらないんですよね、僕ね。あ、スマホゲームは全くやらないんですよね。
まあいいや。いや、俺、ディーモとかやってるよ。
え？
ディーモ。
ディーモってあの、よくわかんない宇宙人みたいなやつでしょ？
うるせえ！
音楽を弾く演奏するやつでしょ？
そうそうそう、ディーモ。
引きこもりのなんか宇宙人みたいなの。
いや、ディーモさ、5月にバージョンアップするんだよ。すげえ楽しみで。
ディーモもさ、あれお金払わないとさ、まともな曲が選べないじゃないです
か。そんなことないよ。ディーモはあの、なんだろう、ね、追加曲はあるけど、基本曲はちゃんと結構あるよ。
そうなんですかね。
なんで不満げなんだよ。
いずれにしろ僕はほとんどなんかスマホゲームやらないんですよね。やらないしわからないんですけど。
僕もディーモぐらいだな。
一時期ハマったのは、だからその怪盗グルーのなんとかってやつ、あのひたすらなんか黄色いやつが走るやつですけど、あれ面白かったですね。
あと俺は2048をやったけど、2048はまあでもなあ、課金ゲームってわけじゃねえからな
あ、うん。まあ、あと私もゲーム、将棋ぐらいだね、あとはね。将棋はなんかね、この3年ぐらい前からまた少し、あれですけど、やる気が復活してきましたけどね。電話戦とかあんま関係なくね、将棋面白いからね。
将棋って今なんか、羽生さんがまだ、羽生さん名人なんだっけ今。
ハブさんは鬼畜メガネだから強いんですよ。
ちょっと待って、別にその情報やった気じゃねえよ。
ハブさんは、ハブさんは超強いですよ。ハブさんは、あの、将棋って7つタイトルがあるんですけど、あの、4つ今持ってるんですよね。
あ
4つ持ってるとそもそもおかしいじゃない。ほとんどの将棋指しっていうのは一生に1つも取れない。
まあね、うん。
それを4つもずっと何十年も持ってるってのはおかしい。
でも、名人とか竜はあの人結構落としたりとかして
。いや、今名人ですよ、でも。
うん、まあね。うん、
で、リオはね、リオは私みたいな顔の、あの、糸谷さんって人を撮ってますけどね。
あれ？ああ、そっち、ああ、そっか。渡辺さんも、もう。
渡辺さんもね、叩き落とされちゃったんですよ。
あー、なるほど。え、今4つ持って何持ってんの？名人
と。何か、いや、名人でしょ？
うん。
なんだっけ？なんかいろいろ持ってんです、ともかく。
まあ、あれ、
7つ。リオは持ってなくて、王将は今、なんだ、ゴーダが持ってんのかな？ともかくなんか、まあ、ぜひ4つぐらい持ってますよ。なんか、CM 覚えてませんけど。あの人はともかく4つぐらい持ってないと調子が悪いんですよ。もう多分ね、一つ一貫になったら、あの、引退寸前とかそういう話になりますよね。
ああ、なるほどね。うん。まあ、でも、その一貫がさ、あの、名人とか竜だったらまだいいじゃん。
いや、でも本当にね、あれは狂ってますからね、あの人はね。
そうだ、だって僕らが子供の頃からずっと強かったもんな。
そうですよ。私がだって子供の頃から強かったですよ。その頃売り出したんですから。
そうです。
あの、七冠独占とかやらかしたわけですからね。
うん、
まあ、でも、羽生さんはね、性格が良くてよかったですよね、まとも。あんまりまともじゃない人が将棋たち昔は多かったんですよ、ね。強くてまともじゃない人多かったんですよね。ハブさんはたまたま、ハブさんはたまたままともな人だったので、よかったなっていう、あの、公益法人化とかにも非常にね、あの、良い影響があったと思いますよね。
まあ、
あれでなんか飲んだくれとかあったら大変ですからね。あの、囲碁の世界のね、人みたいになんかおかしな人が。
いや、囲碁では知らないけど。
いや、囲碁の人は結構おかしな人が多かったんですけど。強くておかしな人が。
ロヒアでも昔はなんか結構破天荒な人が多かったっ、
ね。昔は破天荒な人多かったですよ。昔はね、今はもうなんかみんなまともな人ばっかりですけど。
それはそれで、ね、いいじゃないですかね。
うん、いやじゃあ私も最後に一つぐらいネタを振りますか。あうん、いや私が最近ショックだったのは、あれですよ。あの、ジャストシステムかなんか あの研究なんですけどね、うん。フリック入力ってあるじゃないですか。
あるある。うん、
で、なんかあれですよ。あの、10代では、ジャストシステムの研究だと、フリック入力を利用している人の割合が10代では6割を超えるんですって。
うん、
その割合が全世代の中で最も低かったのは30代なんですって。
まあ、
で、俺はね、フリック入力全然できないんですよ。
俺も実はそんなに得意じゃない。
外部、だって外付けキーボードがどうしても必要な人間なんですよ。
うん、まあ、わかるわかる。
そういうのを見るとなんかもう人生終わったなって感じがしますよね。
あ、30代はちょうどほら、インターネットが、に触れたのが、あの、青春時代だからしょうがない。
でもさ、私本業今、学生教えてるんですよね。あの、まあ、教える立場じゃないような気がするんですけど、まだ覚えることが多いんですけどね。で、学生はどうレポートを吐かせると、あいつらフリック入力で書いてんですかね。
だってスマホで提出してこないだろ、さすがに。
いや、いましたよ、そういうやつ。
え？
なんか 5行ごとに改行が入ってるような。なんじゃこれはみたいな。
なんだよそれ。
よ、ねえ、ありましたよ。
すごいね、よく書けるね。あ、だからやっぱそうだ、だから早いのか、10代の方が。フリック入力が。だから
もう、キーボードを使えとかいうのはもうダメですよね。あのオールドタイプもいい加減にしろって話ですよね。
いや、俺フリック入力さ、してなかったらさ、なんか会社の偉い人から、横田さんはフリック入力じゃないんですかって言われたの。
偉い人もフリック入力で入力
する。偉い人。
いや、それは、じゃ140字なら入れられますよ。
うん。うん。
でもやっぱ知りませんけど、うん、ブログでも結構きつくない ?1000 字ぐらいの。
1000字のブログフリックはきついなぁ。うん、やっぱき
つい。ましてやさ、ましてやさ、まあ、ブログならいいけどさ、コード書けないっすよ、フリックで。
コードは、だって、いや、もうフリック、ああ、どうかな、難しいな。うん。
フリックでなんか書けない。いや、それ、HTML とかなら知りませんけどね。
ちょっと無理かなぁ。
書きたくないなぁ。もう書いてもいいの。
コードの時はフリックじゃなくて普通のキーボード出すんじゃないの？
まあね、私もキーボードは全く運がないっていうか、買うたんびにムカついてやめて、ゴミに5秒も捨てますからね。
いや、別に、俺はリアルフォースで十分だよ。
いやぁ、まあ、リアルフォースはいいキーボードですけどね。
キーボードだよ。
まあ、すげえ好きだよ。らしいフリック入力はもう、いや、フリック入力は僕も覚えなきゃいけないってことですよ。
多分、だから、あと、10年ぐらいすると、外部キーボードはすごい少なくなるんだろうな。
いや、だから、マウスとキーボードは消えるでしょ。
消えるよな。
うん。どう考えたって。
うん。
だから、やばいね。
うん。マウスに1万円かけてばいいじゃねえよな。
マウス、あ、僕でもマウス1万かけてます。この間かけましたよ。MX マスター買ったから。
お前買ったの結局
買ってますよ。今使ってますよ、まさしく。
俺は会社で使ってる MX マスター。
バカじゃないですか？
ちょっと待てよ、お前ふざけんなよ、自分で使ってんだろ。
あんなもん買うやつはバカだとしか思えない。
うるせえよ、なんで俺が買うと全否定なんだよ。
だって使い方わかんないじゃない。いや、親指の位置にもなんかホイールついてるけどよくわかんないみたいな。回しても何も効果がないみたいな、そんな感じですよ。
あれは、ちゃんとソフトウェアにはダメなの。
いや、入れたはずなんだけどね。
ちゃんと入れると、エクセルとかで、こう、いわゆる横のやつ、なんていうのあれ。何
スクロールですか？まあ、横スクロール。
こっちを動かすの。で、僕は、あれを本当は、音声入力で使う、音声の上下にしたかったんだ。
ああ、なるほど。
ただ、あれね、左の、スクロールでヌルヌルしてるじゃん。マスターの音、
う
ん。
そうですね。
だから、音がね、すぐ上がったり下がったりが激しすぎて使えなかったんだ。家だと。
ああ、なるほど。
だから、解消にした。家だと今 G700S 使ってる。
私は、家だとじゃね、大学だと、なんだっけ、うん、なんていうの、マラソンマウスっていう安いの使ってますけどね。結局ならみんなロジクールの使ってんですね。
ああねー。
MS のマウスもいいマウスなんだけどね。
なんかね、最近おかしいんだよ、MS マウス。
そう、なんかいいマウス多いじゃないですか。なんかボテッとした丸いやつとか。
そうだよ、それだよ。
折り曲げるやつとか。
おかしいだろ、昔のインテリマウスよかったんだよ。うん。
そうか
よね。インテリマウスは俺好きだよ。インテリマウスはすごい使ってる。
まあ、名前がいいですからね。
うん。名前がいいか。まあいいけど。うん、
MX マスターはでもちょっとね、なんか買っちゃったけどね。
俺はパソコンを何台か使ってるから、MX マスターボタンに切り替えられるじゃん。あれはいいよ。
そうですか。僕はそのつもりで、いや、僕もそのつもりで買ったんですよ。私も2台ラップトップ並べて使ってるんでね。
うん。
で、Linux、GNU Linux が走ってるラップトップと、Windows で動いてるやつと、うん、なんていうかな、2つで、Bluetooth で、ペアリングさせようと思ったんです
ね。はいはいはい。
そしたら、Linux の方は、うん、MX マスターペアリングしようとすると、OS が落ちるってことがですね、分かってですね、落ち込んでるっていうかね。
なんで Bluetooth で落ちるんだ？まあいいけど。
わかんないんですけどね。いや、OS のせいっていうか、多分私が挿してる Bluetooth 4.0 のドングルがヘボいからだと思うんですけど、しょんぼりしてるっていうかね、何もいいことが最近ないですよ。
会社の、ん？うちはもう会社の Mac、Windows 2台と Mac1 台は普通に MX マスターで俺できるよ。
いや、Windows 同士だったらね、あれなんですよ。いや、マルチなんだっけ、プリキスキーだったか忘れましたけど、要するに2つの、
うん、
ラップトップを行き来する、マウスとかキーボードをシェアするソフトウェアがあるんでね、
うん、
それでやってるんですけど、昔はね、Windows と Linux もできたんですね、そういうことはね。シナジーっていうのを使うと、ね。
あ、シナジー、そう、シナジーあったじゃん。
シナジー動かないですよ、最近。
あ、そうなんだ。うん。
まあ、うちの環境がおかしいのかもしれませんけど。
うん。
だから、まあ、しょうがないんで、そうやってやろうとしたんだけど、うまくいかないみたいな、ね。
なるほど。俺は MX マスターは結構満足してるよ。
私結局、でも MX マスター、私は結局、有線マウスとして使ってるんでね。
まあ、あね、
うん。USB のケーブル、ね。
はい、はいはいはいはい。
むしろ対価なのではないかと思ったんですけどね。
いや、だから俺、あの、机にいるときは挿して、で、外、あの、外とか会議に行くときはそれ抜いて持ってる。
あ、そうですか。うん。私は外ではトラックボールを使ってるので。
うん、そうだよ。まあ、トラックボールだよな。
トラックボーラーですからね。
でもあれ、MX マスター使って思ったのは、やっぱり MX デボリューション復活させてほしいよ。MX デボ
リューション、そんな良かったっけ
?MX デボリューション良かったよ。MX デボリューションを復活させてくれれば別に MX マスター買わなくてよかった。
まあでも MX レボリューションもなんだか変なホイール、この、これなんでガラガラ回してるとそのうちなんか突然自動ホイール、自動スクロールになるホイールだったでしょ。
あ、そうそれそれそれ。
うん。私はマラソンマウスっていうのずっと使ってましたけどね。この間なんかチャタリング起こしちゃったんで捨てましたけど。
ああ、そう。
あれも良かったですよ。3年電池が持つって言って、マウス本体は2年で壊れましたけど。なんかよ、いや、いまいちよくわからない。何がやりたいんだろう。最後まで電池は買えなかったけど、先にコンピューターの本体が壊れたみたいなね。
ダメだな。
いいマウスでしょ、安いし。なるほど、今でも使ってますけどね。
うん、
そうか、MX マスター買ったんですが、まあね、バカがなんか買いそうなデザインですよね。
ちょっと待って、お前、自分が買ってんのになんで俺そこまでして俺はこう非難するんだよ。
いや、
いかわかんねえよ。
俺も悩んだんですよね、これを買ったら明らかに頭悪いなと思ったんですけど、やっぱ欲しくなっちゃったんだよね。
お前さ、今ちょっとすげえ後悔してるさ、俺が買ったのつって。どういうこと？
ああ、ヨゴさん買ってなければね、あの、ヨゴは買わないな、ジニアの買わないな、一流に乗り遅れてるとかね、アップルウォッチとこれは買うやつがこれから生き残るとかそういうこと言おうと思ったんですけど、買われちゃね。買われちゃ言えないですからね。
これ散々ツイッターで言ってたじゃん、MX マスター買ったとか。
別にヨゴさんのツイッター見てないしね。
MX マスターやった楽しみだとかずっと俺書いたもん、ツイッター。
楽しみだってこと楽しみなんですか？
いや、俺超楽しみだったもん。あの、発表を見て、もう速攻俺、アマゾンでワンクリック利用した。
そこまで盛り上がることのもの
いや、めちゃくちゃ盛り上がるじゃん。だって MX エボリューションの後継機だよ。すごい盛り上がるじゃん。
私は VX ナノはずっと使ってましたけどね。
うん。いや、でも MX エボリューションやっぱすごいって。うん。右、あの、やっぱりこの、勝手にこう速くなるフリースピンが入ってて、で、あの、右の、あの、左の方にあるサブホイールが、ちゃんと音量の上げ下げとかでできて、凄まじく良かった。だって今あれ、プレミアで4万ぐらいになってる。
バカじゃないですか、そんなもん。うん、どうなんですかね。マウス、まあ、私はマラソンマウス使ってましたからね、それで満足しきってたので、特に何も。うん。トラックボールがいいですよ、トラックボールが。
結局さ、みんなそういう風に言うよね。うん、
まあ、よ、どうなんですか。私トラックボールはだから両方買っちゃいましたよ。まあ、今だからモバイル、いわゆるノート、まあ、持ち運びある程度前転するトラックボールって2種類しかないんですよ。
うん、
あのロジクールの M570T ってやつと、
うん、
あとケンジントンって動画出してる、なんだっけ、モバイルオービットなんとかかんとかトラックボールってやつしかないんで。
なんかじゃ、まあいいやん。
私は両方とも買っちゃったからね。結局でもやっぱりロジクールの M570 がいいや、みたいな感じでね、うん。
トラックボールは持つよな。あれだって、下手したら10年くらい使う人いるじゃん。
いや、その前に壊れるよ、あれは。
あ、そう？
ちゃったりと思いますよ。
俺だって、会社の試合にあげたトラックボールだったら7、8年くらい動いたもん。
それは使ってないからじゃないですか。
いやいや、ずっと使ってた。
いや、どうなんですかね。トラックボールいいですけどね。狭いところでも使いやすいし。
ああ、そうだよね。
あの、とてもいいですよ。うん、でも MX、昔ね、MX Air っていうのがあってね、それを買いたかったんだ
よ。あれは俺欲しくない。
あれかっこいい。あれ、宙に浮いてもできるとか、なんかもう、なんか、それだけ聞いただけで血圧上がりそうだったじゃん。欲しかったです
よ。なんで知ってんだよ、MX エア。
いや、MX エア、良かったよ。欲しかった。
しかもあれ、高いからね。
高かったですよ。
うん。あれ、2万ぐらいしたんじゃなかったっけな。
そうですよ。2万買ってゴミ買うってのすごいじゃん。
うるせえよ。
それが美学って。
何の美学だよ。
MX マスターもその匂いがしたんで考えたんですけどね。
うん、うん。
まあ、買っちゃいましたよ。
うん。
金色だしね。金色っていうかなんだこれ。ブロンズの色ですからね。
うん。
かっこいいですよね。
かっこいいよね。MX マスターは、うん、俺は、僕は気に入っています。ただ MX エボリューションではないです。
私は MX エアが欲しかったですけど、まあ、MX マスターで我慢するかみたいな。あと、マラソンマウスは、あの、電池が切れる前に壊れるってことが分かった。
うるさいよ。
そんな感じで、いずれにしろだから、はい、まあ、ね、今年の私の目標はフリック入力をマスターするってことですね。
はい。練習相当たくさんあるよ。
いや、今更この年になってキーボードの入力練習するのは辛いですね。
俺、実はさ、あの、フリック入力の練習をちょっとやっててさ。 レベル2以上いけなくてすげえ悲しくなってる。
それは終わってますね。僕らもそろそろね、オールドタイプからな、ね。
オールドタイプだよ、俺たちも、
うん。オールドタイプから、脱出したいですよね。
うん、
そんな感じでよろしいですか？
はいはい。
はい、じゃあおしまいしましょうか。
はい。
お疲れ様でした。
です。